こんばんは。今夜も始まりましたインディーズナイト&ノスタルジックフィールバラエティートーク、 83MHz アイ&グララ FM、 毎週火曜日21時から1時間レギュラー放送でお送りしています。
この番組はインディーズファンとアーティストを結ぶ新たな才能を応援するコミュニティ番組です。
今週第2週目は千本ゆと
石川さくら、
ゆあんどさくらでお送りします。インディーズファンの皆様、そしてノスタファンの皆様、
お待たせしました。
4月はね、はい、インディーズナイトが8周年を迎えるということで、1週目担当ユニちゃんと3人でコラボ放送、うん、ノスタザラジオライブで思いっきり歌ったけど、いや楽しかったね。
楽しかったね、うん、3人でね、懐かしの曲を歌ったり、
はい、
ユニちゃんに洋楽の魅力を教えてもらったり、
ね、
元気もたくさんもらったね。
もらっちゃったね
また一緒にコラボしたい ね、
うんうん、はい。そして、今回はピックアップアーティストチョイスプラスアルファとして、今年で結成50周年になるジ・アルフィーにスポットを当て投稿していきたいと思います、
はい、
そしておもこわはどんな話か、ノスタは山口百恵特集です。
そしてそしてリスナーメッセンジャーはどなたのお便りか、ザ・トークのテーマは何でしょう、今回はどんな話で盛り上がるのかお楽しみに。
はい、ということで、字って字、字じゃないの
今びっくりしちゃった、何と思って、うん、
そっちの字じゃなくて、字アルファ。
でもさ、アルファじゃないよ、
アルフィアルフィ、ほら、やっちゃったよ。
もう毎回のことですがね。
そうそうそう、はい、それがいいとこなんだと思うよ。
いいのかい、
みんな私の、私とさくらの、うん、あれを待って
もう神々待ってるよね。
そうそう、もう神々、今回ゆうさん神々特集の神特集でしたね
まあいいんだけどね、
うん、はい、それでは今夜もインディーズナイト&ノスタ最後までお楽しみくださいということで、 You and Sakura Starting。 この番組はアーズプランニングの提供でお送りします。ピックアップアーティストチョイスプラスアルファ、今回は今年で50周年を迎えるジ・アルフィーにスポットを当て投稿していきたいと思います。
はい、早速噛みましたがそしていつものように紹介していきましょうか。
おー、はい、じゃあまずはね、
はい、
結成からいっちゃう。
そうだね、
おう、うん、結成からいくぜ。
はい
はい、ということで、ジ・アルフィーは1973年に結成、
はい、
1974年8月25日にデビューした日本のロックバンドっていうことですね、
はいはい、そして1974年、うん、アイドルフォークバンド、アルフィーとしてレコードデビューしました、
はい、
で、このアルフィーというバンド名、
そう、
複雑なんだよね、由来がね。
結局、うんうん、出入りが激しくて、うん、そのたんびに名前が大文字になったり小文字になったりとかね、うんうん、するもんで、説明するのがめんどくさくなっちゃったの。
はいはい、
実はその時にある日、うん、ある日って言おうとしたら、それがなまって、うん、アルフィーってなったっていう。
そう、なるほど、
それがそういう説明を本当にしてるって。
そうだね、
そうそう、
うんうん、でも言ってるんだね
確かにそうなの、うん、アルフィーってアルフィーって確かに聞こえるよね。
聞こえる、
うん、そう、じゃあ面白いことを教えてくれたぜと
本当だね。
そうそうそうそう、
うん、
そうで、はい、まずじゃあメンバー紹介、
メンバー紹介、
うん、はい、じゃあまずは桜井勝さん、
はい、
ね、エクボのある、ね、
うん、
で担当が ボーカルのベースギター、
はい、
そして誕生日1955年1月20日68歳 A 型、
はい、はい、次に坂崎幸之助さん、
お
担当がボーカル、アコースティックギター、
はい、
パーカッション、
お
何でも濃いですね、
何でも濃い
お誕生日が1954年4月15日、68歳、
はい、
お年頃、
確かに
お年頃古いね、
古いか、
いいんだよで、はい、血液型が O 型、
O 型ね、
はい、
はい、はい、はい、次
はい、
高見沢俊彦さん担当楽器がボーカル、エレクトリックギター、1954年4月17日68歳の A 型、
はい、
お年頃
ですね、
そうみんなね、
はい、
あの同じ年っていうことで、
うん、
ね、でなんかこうなんだろう、 B 型がいない、
B 型いなかった ね、
ね、
残念だね、
残念だね、
うんうん、B 型、 A 型と O 型って仲良しだからね、
いや B 型入っても仲良しだと思う
B と O も仲いいんだけどね、
そうだね、うん、っていうことでしょうね、
そうだね、
はい、っていうことでは
い、
ね、この聞いて分かるように、うん、皆さん3人ともボーカルができると、
はい、
ね、でこのボーカルができる、3人ともできるっていうのはスイッチボーカルって言って、
うん、
前にキャンディーズが3人ともボーカルできるっていうので、うん、これをスイッチボーカルですよっていう説明を昔したことがあるんだけど、
は
い、
あるある、
これ今度逆なんだよ ね、
逆だね、
スイッチボーカルができるのはキャンディーズとジ・アルフィーくらいだっていうことで、
うん、
ね、
そうだ ね、
そう、うん、ね、ボケとツッコミができるのはユーアンドさんボケツッコミ、ツッコミボケ、
それをボケコミ
って、ボケコミってい
うことで私たちは言っております、
はい、はい、誰も聞いてない
、はい、
新しい言葉だ、
ね、そうだね、新しいことを作りました、
ボケコミ、
ボケコミ、
ボケコミで、
はい、ダクル、ダブルボケとかじゃなくてね、ボケコミでいきましょう、
奥で観客の人がうんうんってうなずいてくれてる、ユニちゃんっていう方がうんうんってうなずいてくれてる、
ありがとう、優しい感じ、ね、ユニちゃんね、
そう、いいね、
うん、
本当だわ、
うん、はい、はい、そして、うん、何でも恋の坂崎さんが桜井さんにベースを、うん、高見沢さんにスリーフィンガー奏法を教えたそうです。坂崎さんは器用だね、
うん、
あ、やっちゃった、
やっちゃった、神々、
神々やっちゃった、
いいんだよ、
はい、器用なんだね、
そうだね、
うんうん、そしてバンドの結成はというと、先ほどのプロフィールの年齢でも分かるように同級生なんですよね、
う
ん、
はい、そう、
明治学院高校在学中に桜井さんの美声に目をつけた同級生が誘ってフォークグループコンフィデンスを結成、
お、
そして同じ頃高見沢さんは別のクラスでロックバンドゼッペリンジュニアスペシャルを結成、
うん、
で坂崎さんがどこにいるのかというと、
はい、
桜井さんのバンドコンフィデンスがアマチュアフォークコンテストに出場した時に別のバンドを組んでいた坂崎さんと出会うんですね、
あ、出会っちゃったので、
はい、運命の出会いです、
出会った頃はってやつね、
そうそうそうそう、
こんな日が
歌うなって、
はい、はい、
そして坂崎さんのグループが解散したのを機にコンフィデンスの一員としてコンテストに飛び入り参加して、フォークシンガーの小室仁さんの目に留まり、デビューのきっかけを掴んだそうです。
ねえ、すごいよね。
はい、すごいね、すごい、同級生で、
ね、
うん、運命の出会いよね。
運命の出会い。
うん
うん、いいかもしんない。私と桜は同級生じゃないけど、
同級生じゃないけどね、学校一緒なんだもんね。
そうそうそう、
びっくりびっくり。
びっくりだよね。
びっくりくりくり。
くりくり。あ、違う。はい、ということで、
はい、
あのまず桜井さんね。
桜井さん
ね。
はい。
まあ初めてさ、顔を見てちょっとこわもてに見えるやん。
うんうんうんうん、
で、サングラスを撮ったの見たことないね、まず
ないね、
そうそうそう、
うん、
でライブとかよく行く人とかテレビで見てる人は分かるけど、うん、まずそのボケ担当なんだよね、桜井さんって、意外と、
はい、
そうそうね、で学力的にはあんまり良くないらしいんだよね、
う
ん、
そうなの、
うん
うん、
でもさ、ボケツッコミができる人ってさ、やっぱりある程度頭いいさ
いや、ツッコミでしょ、
はい、そうね、
ボケは自然でいけるでしょ、
そうね、そうね、うん、そうね、そうね、そうかもねってね、
はい、
すいません、
ごめんなさい、ついていけませんでした、
はい、いいよ、はい、年のね、さね、
はい、年の差
で、まあ、さっき言った通り、はい、いつもグラサン、
うん、
ね、で、うん、なんでグラサンを外さないのかと、
はい、
いうことをよくテレビでも聞いたことあると思うんだけど、
うんうん、
本人曰く、
うん、
グラサンを外すのは人前でパンツを脱ぐことより恥ずかしいっていう ということなんですよ。
なるほど、いちごパンツですね。
いや、じゃあ、それは、それは違うわ。
それはゆうさんか。
それは聞いてわかる人は、
はい、
あの、はい、あの
分かる人はね、一部、
うん、もうずっとね、うん、多分クルちゃんとか笑ってると思う、
はい、笑ってますよね、喜んでますよね、きっとね。
そうそうそう、
はい、はい、で、はい、坂崎幸之助さん、うん、もうとにかく器用だと。
そうそうそう、
南こうせつさんや、うん、ウルトラマンに出てくる怪獣のピグモンのモノマネが得意と、
はい、
うん、そしてその他にも、うん、桃色クローバー Z や、うん、キンキキッズにギターも教えるという、
う
ん、ね、師匠ですね、
師匠、
はい、うん、こんなエピソードもあります。
はい、
そして坂崎さんと言ったら、ごめんなさい、爬虫類か、
う
ん、
そうそうそう、
爬虫類の採集やカメラ、うん、和ガラス、骨董品などでも有名ですよね、
うん、有名、これは本当に有名
ね。だからアルフィっていう名前知らなくて もそっちで坂崎さんを知ってるっていう方がたくさんいらっしゃると思います。そしてお次が
高見沢俊彦さん、ね、
はい、はい、
ということで高見沢さんの服装って皆さんお二人と全然違くて、まあ、3人採用なんだけれども、
そうそうそうそう、
あのベルバラみたいな
ね
貴公子みたいな、ね、騎士みたいな、
あれを着こなせるのは高見沢さんしかいない、ね、
いないいない、
うん、
そして、うん、エンジェルギターって言ってるね、うん、その天然さが ね、
うん、
最大の売りっていうかチャームポイントっていうことで、さくらさんのチャームポイントは
目です。
ああ
愛ね、
愛、
I love you. I, I.
私は
何何が欲しい。
あ、私は、はい、私はでっかい胸って言うのかと思ってた。
言わないよ、うん、やめてよ、もう、
嬉しいくせに褒めれば
ね、そしてそんな高見沢さん、
はい、
ベルバラのような高見沢さんなんですが、ギター以外にも小説家デビューやサンマリノ共和国の基地になったことでも有名ですよね、
うん、そうそうそうそう、
ね、びっくりしたけどね、
びっくりした、うん、あれ本当にテレビで言ってたんです
、ね、やってたね、
そうそうそうそう、うん、でまあまああのね、あの、
はい、
ジ・エルフィーっていうと、はいはい、タイアップ曲多いじゃん、
あ、ね、多い ね、
あのコマーシャルソングで言うと、うん、まあ星空のディスタンスなんかは無邪気な関係の主題歌だし、うんうん、
はい、
ね、スターシップ光を求めてとか、
はい、
ね、恋人たちのペーブメントとほら桜のほら
あのね、チョコレートのコマーシャルね、
そうそうそうそう、
アーモンドチョコレート、
そうそうそうそう、
でも私たちのアーモンドチョコレートは、うん、やっぱり聖子ちゃんとトシちゃん
っていうと、
トシちゃんっていうと
ハッとしてグッときてパー
そう、あの真っ赤なテレフォンボックス
が、そうそうそう、うん、あの結構ね、
懐かしいね、
懐かしいね、本当だわ。でもあのこの恋人たちのペーブメントでは、うん、その、うん、あれだよ、あの
石黒健さんと沢口靖子さ ん、
ね、う
ん、
だったんだよ ね、
ですね、
セシルアーモンドチョコレートね、
そうかな、
うんうんうん、であとライオンのページ1の CM ソングでサファイアの瞳とかもね、結構、
はい、西村智美さんが出てましたね、
出てたね、うんうん、そうで、あとこう全部は言えないからあれだけど、はい、宇宙戦艦や私の大好きな、
ね、
ほらほら、はい、宇宙戦艦ヤマト2009のアニメの映画、はい、宇宙戦艦ヤマト復活編の挿入歌を、うん、サルボーって歌ってるわけさ、あの3人が、
あ、
すごいいいぜ、
はいはい、いいよね、
そう、
はい、そう、そしてアルフィーって言ったらやっぱり、
うん、
メリアンでしょ、
あ、そう、
メリアン、
だよね、そうさくらちゃんエコーかけてきました、
エコーかけてきました、
そうそうそう、はい、で、まあ、最新のアルフィーの、
うん、
ね、ドラマ、
はい、
ドラマの主題歌っていうのが本当に4月8日からのやつがあって、
はい、
東海テレビとか全国にネットでね、うんうん、11時40分放送の、
うんうん、
あのグランマの憂鬱っていうその主題歌、
はい、ね、萬田久子さんが主演で、
そうです、そうです、
はい、
でタイトルが鋼の騎士 Q っていうのを、その G アルフィが一番最新のね、
はい、
新
曲、今年50周年で一番最初に出たのですね、
そうそうそう、うんうんうん、で実はこのグランマの憂鬱の、うん、本を書いた人ね、
はい、
は高口里澄さんっていうんだけど、実はこの人鹿沼出身、栃木県の鹿沼出身で、お母さんと私知り合い
そうなのよね、
そうそうそう、うんうん、そのなんつーのあれもなんだ、お笑っちゃうね、
ね、不思議な運命ね、
うん、うん、はい、っていうことで、では今日の1曲目はこの曲です。 The Alfie 星空のディスタンス。面白い話か、
はたまた怖い話か、
略しておもこわ話っていうことで、
はい、
さあ今宵はどの話に行きますかね、
どっちから行きますかね、
うん、今日はじゃあさくらの話から行く なんだい
私の話からいきますか。
私の話からいきますね。
とうとうね、私もね、怖い体験したんです。
したの？
したのよ。
何をしちゃったの？
あのね、私の、実家、実家っていうか両親が住んでる家なんですけど、そこが今もう両親亡くなっちゃったので、空き家になって物置状態になってるのね。で、そこが、隣が、テナントが一つちょっとついてて、昔お店やってたんで、そう、テナントが入ってるんだけど、で、その、テナントとお家が壁一枚で繋がってて、で、そのテナントの方から、家の方は誰もいないですよねっていうのね、ただ中から、なんか音がすると、でそれももう今日だけではなくて、ちょっと何日か前から音がするので、一回見に来てほしいって言われたのね、で見に行こうと思ったんだけど、ちょっとあの私も仕事があってなかなか行けなくって、3日後ぐらいに行ったのよ、でなんだろう、ちょっと怖いなと、夕方ぐらいになっちゃったから、怖いなって思いながら、鍵をこう、カチャって開けたのね、そしてドアを開けた瞬間に、ザーって音が、ザーって音が聞こえてきて、何って思ったの。そしたら、でその音がする方に慌てて行ったのね、そしたらね、キッチンの水道から水が全開でバーって出てたのよ。
電念
みたいな。パー電念じゃないよ、ほんとに。で、出てて、やばいやばいと思って、で、その水道の蛇口をこう、ひねって止めようと思ったら、今度蛇口がボンって落ちて、
いや、す
っ
げえ力、
全力で私のところに、その水圧が向かってきて、ブワーっていう状態よ。どうしようどうしよう。隣にあった雑巾でとりあえず、ふって、塞いで。でも、慌てて水道屋さんに電話して、元栓閉めてください、みたいな感じで、わかりました、わかりました、みたいな感じで、慌てて、そう、そんなことがあったんですよ。
いやいやいや、
そう、で、それはまあ、それはそれで一回収まったんだけど、まあ、後日談として、水道代が、通常の10倍できました。
うわ
ー、もうそこでもう私は恐ろしい。
そっちの方が怖いね。
それが怖くて、もうザーってなっちゃって、もう震えちゃって、やばいやばい、どうしようどうしようどうしようって言って、で、その次の日かな、市役所の方から連絡が来ましたと。連絡が来て、で、あの、正式な水道代は、もう通常通りでいいですということで、ことなきを得たんですが、もうなんか、お水ごめんなさいって思っちゃった、無駄遣いしちゃいましたって、だから結局5日間ぐらい出っ放し。
うわ
全開で出てたらしくて、で、家の中水浸し。
うわそれは悲しい話だわ。
悲しかった。でも私にとっては恐怖だったんだけどね。
あ、わかる。
ね
だあれでしょ、寒い時期でしょ。
そう、あの、10年に一度の。
ああ、寒波。
そう、寒波。
寒波。
寒波ね。そう、寒波でも凍結祭りだったわ、うち、と思って。
いやいやいや、それはもうお気の毒。
ちょっとある意味怖い話でした。
あ、怖い。
怖いでしょ？
それは怖いと思います。お金に関わることはすごい怖い話に、だと思います。
本当に恐怖でした。
ね
はい、じゃあ、あの、本番で、ゆうさんの怖い話。
何それ、本番
でしょう。
じゃあほら私ってさ結構その見たりとか聞いたりとかさ、ラッポンとか感じる人じゃん、で最近さ、またあの外のウッドデッキの方で、どんどんどんって結構音するわけさ、でドン、うっそあんまりにも音がでかいから、ちょっとやばいんじゃねって思って、パッと見ても何もないの、やっぱりちょっと誰か近くで死んだんかなとかさ、なんかコンコンみたいな感じの、ね、あれもするし、なんだろうなんだろう、またやだなと思ってさ、どんどんって、なんかそのうちに、なんかどっかから声がして1枚2枚、
本当に聞こえたの？
聞こえね
え。怖い怖い怖い。
聞こえたらどうしようかなと思っていたんだけれども、それはなかったの。
なかったのね。
なかったの、でそれが結構続いたんだよ。で、ある時にドーンって本当にすごいドーンっていう音がして響いたから、もう慌ててカーテン開けてパッと見たの、そしたらもうでっかい猫がドーンってウッドデッキの中にこう入ってきたんだわね。柵飛び越えて、いやこの猫のおかげでどんどん言ってたんかいと思って。
猫ちゃんがコンコンしてたの。
そう。開けてくれーって言ってたのか、ご飯くれーって言ってたのか知らない。うち猫だけは飼ったことないんだけど。
そう。
そう。
うんうんうん。
でも可愛いんだけど、やっぱりさ、花壇にね、おしっことかね、そういうのされて、匂いがさ。
でもお家の中もこう、なんか爪研ぎとかされちゃうと。
嫌だよね。ウッドデッキ外だからさ、だから出入りさせたくなくていろいろ工夫したんだけど、ダメだね。 晴れてる夜になるとなんかうち通っていくんだよね、うん、
通り道なんだね。
そう、通り道みたい
お借りしますみたいな。
そうそうそう、お借りしますみたいな感じ
でコンコンってやってたんじゃないの。
そう、なんかトントンって、まあ、ね、可愛いっちゃ可愛いけど、猫がトントンなんてやってると、ね、想像すると可愛いけどさ、ね、おしっこトンチされちゃうから困っちゃうね。
確かにね、それは困るね。
動物は好きだからさ、うん、あれだけど、まあまあまあこんな話ですよ。
そうね。
で、うん、そうです、思い出した話で言うと、さくらちゃんさ、うん、こないださ、うん、インスタ、
インスタ、
インスタの
私なんかやった、
なんかツイッターか、なんか写真上げてたでしょ。
上げてました。
あれ何なの、
はいはい、あれね、あれね、あれ私さ、ユウさんに言ったやつでしょ、この間。
そうそうそう、う
ん、上下、一瞬写真をスクショしたのね、スクショして、こう、ちっちゃくして写真だけにしようと思って上下に黒いのが入っちゃってて、あれをなくそうと思って上げようと思ったらそのまま上げちゃった
って
、
ね、
で私やっちゃったよって言ったら、そのゆうさんのお返しが、あれわざとだと思ったっていう。
そうそうそう、わざとそういう風に枠をつけて、なんつうんだろう、ちょっとノスタ的にね、上げたのかなと思ってた。
ないです、
ない、はい、でも違かったんでね。
そうなのよ、割と最近やっちゃうんだよね。
あれもやってたじゃん。
何、
インスタ、
インスタ、インスタなんかやったっけ、私
インスタやってなかったっけ。インスタも写真なんか文面がないまま、
そうそうそうそうそうそうそう
そう、そう、なんで写真だけ上げてて何にもないんだろうと思って
私前日に文面を打って、朝寝ぼけながらこう送信したんだわね、送信したら送ったら、そう、なんか写真だけ送れて、めっちゃなんかコメントとかいいねいっぱい入ってたのね、なんだろうと思ってよくこう見たら文面も何もなく写真だけ載ってたからみんな多分その写真を見て想像して、こうなんか入れてくれたんだなっていう。
なるほど ね、
逆に写真だけの方が良かったのか
だね。そうだね、
そういう時もあるね、
ある ね、 あるね、
うんうんうん、
そうそうそう、
ね、じゃあ最近はやらないのか、ゆうさんは。
私意外とやらない、
やらない、
本当に、で間違えてあげても、もういいねがつかなければすぐ削除しちゃうんだけど、もうなんかあげるとブブブブとかコメントが入ってきちゃうから、消すに消せなくて、間違えたまま知らないふりと
たまにごめんなさいみたいなね。
そうそうそう、
わかるわかる。
まあまあそんな感じで、ね、ね、さくらちゃん結構やらかしてくれるからさ、
最近なんかね、ダメなのよね、メガネかけてないとこうね、
それはお年頃だから、
お年頃なんだよね。
そうそうそうそう、
ね、ね、
でも私もねお年頃だから人のことはとても言えないんだけどね。そうそう、あとさ最近怖い話っていうとさ、確かにその水道代の話とか怖い、
怖かった、
あとね最近怖いっていうとね、なんだろう、あ、なんかね、そういえばね、うちほら鳥、野鳥飼ってるじゃん、で野鳥さんがね、やたらにね、餌をすごいミルワームを食べたがるのよ。
ちっちゃいのミルワームって動く、
そう、
なんだっけ、虫
虫って毛虫、なんか変な変なミルワームみたいなね、でそれがやたらに育っちゃってすごいでかいから3等分ぐらいしないとピンセットでカーってか思いながらもピンセットで割ってこうあげるわけ、その和鳥の鳥ちゃんにね、ね、で、鳥ちゃんさ、食べても食べてもさ、ペーピーピーって言って欲しがるわけさ、
はいはいはい、
でそのピーってやった時に、その半分にちぎったやつとかが私の手乗っかってくるわけさ。それはそれは私は焦ってうわーってなるじゃん、嫌いだから。
怖い、
いや、まだ一本のやつとかピーってグワーってなるけど、半分にちぎって中身をベローンって出てるやつが手に乗るわけさ、それって、怖いか、気持ち悪さす
気持ち悪いよね。
そうもうすごい悲鳴上げてさ、
ね、
そう、
その鳥ちゃんあれだもんね、ゆうさん手出すと怒るんだよね。
そうそう、ちょっと怒んの。そう、なんかわかんない。
なんか喋ってんじゃないの？
そうそうそうそう。汚れてる様じゃねえよみたいな。
恐ろしい。
そういう感じで喋ってんのかもしれない。
ねえ。
そう、私世話してんのにさ、かわいそうにさ。
でも最近さ、私行くとさ、コンコンコンってやるよね。
やるでしょ？呼ぶでしょ？
かわいいね。
でしょ？
呼ぶのね。
ね。
はい。じゃあそろそろ行きますか、
はい、
さあ2曲目はまだまだ話題の映画ザ・ファースト・スラムダンクエンディング主題歌10フィート第0巻。
さあここからはゆう&さくらのノスタルジックフィールバラエティートーク。 このコーナーは70年代から90年代、そして平成の曲を交えて、その時のヒット曲を私たちが勝手に、
私たちの好きな曲を好きな順にスイートに歌って紹介しちゃいます。題して、
You and Sakura の勝手にスイートソング。
今日も伴奏してくれる
タカさん、よろしくお願いします。
はい、今日もよろしくお願いします。
それじゃあさくらちゃん、
はい、今回は伝説の歌姫そして女優さんの顔も持つ山口百恵さん特集ということで、ドラマ赤いシリーズより2曲と数々のヒット曲の中からかっこいい曲を1曲セレクトしました。
はい
はい、それでは行きましょう。昭和の時代へ
タイムトリップ。
一曲目は1976年6月リリース、横須賀ストーリー。
これ君、これ君も、これ君ですか。これ君、これ君も、これ君ですか。私は少し遅れながら、あなたの後ろ歩いていました。
2曲目は1976年11月リリース、赤い衝撃。
3曲目は1977年12月リリース、赤い絆、レッドセンセーション。
以上が山口百恵さん特集、
ユアナサクラの勝手にスイートソング
でした。
タカさん、
はい、今日もお聞きいただきどうもありがとうございました。この後もインディーズナイト&のスタ、引き続きお楽しみください。ではユウさん、サクラさん、よろしくお願いします。
はい、今回も伴奏ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ではここら辺で一曲、ゆうさん。
はい、了解しました。1977年7月リリース、山口百恵、イミテーションゴールド。山口百恵、イミテーションゴールドをお聞きいただきました。
はい、アンアンアンだね。
イミテーションゴール、
ありがとう。
いいね、
さすが。
もうアンってずっと言ってる今日ね、うん、まあまあそれはさておき、
はい、
その1曲目ね、
うん、
横須賀ストーリー、
はい、
ね、これっきりこれっきりもう、うん、これっきりですか、
歌ってるからさっき、は
い、すいませんね、これっきり、うん、これ流行ったよね、このフレーズね。
流行ったね、宇崎竜童さんと、
う
ん、
そう、奥さん、
奥様、
はい、うん、なんだっけ、宇崎
陽子さん、
はい、そう、いい歌ばっかり作ってたよ ね、
ね、黄金コンビだったよね。
そうそうそうそう、
百恵ちゃんって言ったらそうだったもんね。
そうそうそう、う
ん
うん、でもさ、私宇崎竜童さんって言うとさ、
はい、
あのあれ、あのスモーキンブギー、
おー、う
ん、なんだっけ、なんとかでスモーキンブギースーパッパッて、
はいはいはい、
知ってる知ってる、
はいはい、聞いたことある、
ね、うん、つなぎみたいの着てさ歌ってたよくね、
うんうんうん、
で、2曲目は、
はい、
ね、赤い衝撃、これうさぎちゃん、
うさぎちゃん、ね、三浦友和さんと、
そうそうそうそう、うん、あれなんだっけ、鉄砲で、あの刑事、刑事役で鉄砲で
山内、ね、友和さんがね、撃っちゃうんだよね、
うさぎちゃんのことね、
そう、そうで下半身麻痺になっちゃったね、
大変、
うん、
ね、それでも愛し合うというね、
ね、
赤い衝撃だと思ってる、
衝撃でしたね。そうそう
そう、でまあ3曲目の赤い絆、はい、レッドセンセーション、赤い絆ね、赤いシリーズだこれね、
そうね、
うん、まあまあまあまあ、でもいい歌がたくさん揃ってたよ、
百恵ちゃんはね、
うん、
そうよね、
そう、
うん、
赤い絆さ、皆さん多分年代的な人はもう必死こいて 見てたと思うよ、
必死こいて、
必死こいて、
うん、見てたね、
見てたと思います、
うん、赤い絆だとあれでしょ、国広富幸さん、
うん、
うん、
だよね、
もう知らないで恋してしまうんでしょ、
あ、そうそうそう、
好きになっちゃって、実はお兄さんだったってい う、
そう、ね、はい、ということで次のコーナーへ、はい、タイムトリップ、
リスナーメッセンジャーコーナー、
このコーナーはリスナーさんからのメッセージやリクエスト、コメントを紹介していくコーナーです。
はい、今回もリクエスト、メッセージたくさん届いています、
ありがとうございます。それでは早速いきましょうか。
はい、読ませていただきます。ノスタ様へ、お久しぶりのリクエストです。白鳥恵美子さんでアメイジンググレイス、同曲今では本田美奈子さんバージョンがスタンダードだと思いますが、本田さん以前は白鳥さんの曲だったと思います。当時コマーシャルで流れて CD 欲しいなと思って調べましたが、簡単に情報が入手できる時代ではなかったので苦労して CD 入手した気がします。検索なんて辞書くらいでしたしね。バブリーの頃の音源だと思います。お二人も聞いたことあると思います。元は有名なデュオ、キアヌは年齢的に分かりませんがご存知ならそちらも紹介してください って丸投げよろしく。ラジオネームキアヌさんからのメッセージでした。
ありがとうございます。
ではお聞きいただきましょう。ラジオネームキアヌさんからのリクエストで、白鳥恵美子、アメージング・グレイス。ラジオネームキアヌさんからのリクエストで、白鳥恵美子、アメージング・グレイスをお聞きいただきました。
はい、
はい、
このあれでね、白鳥恵美子さんっていうのは、はい、デュオね、トバエモアっていう、
はいはいはい、
1969年から芥川澄夫さんとコンビを組んでてね、歌ってて、
綺麗な歌声だよね。
そうそうそうそうそう、1972年の、はい、虹と雪のバラードって札幌オリンピックのテーマ曲をね、 お二人で、
はい、
誰もいない海っていう、
あ、わかったわかった、
誰もいない、
はい、
誰も聞いてないね
私聞いてるよ、聞いてる聞いてる、大丈夫大丈夫、
また歌ってるよみたいな感じで、みんな
皆さん、
目で歌ってる、
そこはスルーしなさいって
そうそうそうそう、でね、和製ラウンジ系ポップって言って、はい、1960年代から1970年の前半までね、うん、活躍してて、はい、まあ、白鳥さん自体は、まあ、今でもね、はい、一人でそのシンガー、
あ、そうだね、
歌ったりしてるんだけれども、うんうんうんうん、今ね73歳だって。
そうなの、
うん、あら、ただ娘さんが今歌手でデビューしてるのかな、なんかね、ちょっとなんかチラッとしかちょっと書いてなかったので、そこら辺はちょっと分かんないんだけども、
う
ん
う
ん
ね、きっと声が綺麗なんでしょうね、娘さんもね、
ね、
うんうん、
まるで私たちのように綺麗かもしれないわ誰も言ってくれないけど
綺麗だよ
ありがとう、さくらも綺麗だよ
ありがとう二人で、二人で慰め合ってどうすんの、
どうすんのそんでさ、うん、このアメージンググレースって、
はい、
実は私たち白鳥恵美子さんが歌ってるの知らなかったんだよね。
そうなの、
そう、
ごめんなさい、
ごめんなさいそう、私も白鳥恵美子さんじゃなくて、うん、洋楽で私は知ったんで、ヘイリーさんっていう、
はい、ゆうさん教えてくれたよね。
そう、
CD 持ってるもんね、
持ってる持ってる、うんうんうん、好きでやっぱり探して買ったのよ、う
ん、あ、
そう、でその後はだとやっぱり本田美奈子さん、
私は本田美奈子さんのがすごく印象に残ってる
ね、え、すごいね、いいよね、力強いアメージンググレース
ね、え、あんな小さい体でね、
そうそうそう、119だけほら、ツインタワービル、あ、
はいはい、
あれの跡地をその生産、なんかみんな綺麗にした後にみんなで集まった時に、
うん、
このアメージンググレースを歌ったの、こうやって胸に手を開けて独唱した時に、
はいはい
はい、私涙が出てきちゃったね、
わかるよ、
うん、で、うん、あれ英語だから歌えないけど、英語だから、アメージングレースか歌えないね。あとはもう美奈子ちゃんの日本語のね、あれを聞いて。
美奈子ちゃんも英語じゃなかった。
英語だけど日本語で歌ってる、そう、ある。
そうなんだ。
歌って、そう、歌ってるバージョンもあるんだよ、ね。なかなか探すのがやっぱり英語バージョンが多いんで。
そうだね。うん、本田美奈子ちゃんって言うと、私、入院してる時に。
そう、
看護師さんに向けて、ね、お礼で。
お礼の歌ったあれがもう涙が出てきちゃって。
今言いながら鳥肌が立ってるというか、涙が出そう。
そう、涙が出ちゃうよね。
ね、
ね、
本当に残念ですよね。
残念だよね、亡くなっちゃったっていうのに。そう。
ね、
そう。ね、だからキアヌさんがお二人も聞いたことがあると思いますっていう確定でねお話ししてるんだけども、さすがに私も知りませんでした。
知らなかったので、キアヌさんの方が上なんでないかい
ってそうだよね、
ちょっと思うんですが、そうそう、キアヌさんよく桜姉さんとか言うけど、
ゆう姉さんとかっていう、
そう
ついてとか
言うけれども、
言うけれどもあれなんですか、キアヌ兄さんなんじゃない、
兄さんなのかもしれない ね
そうそうそう、でさっきさ、私ちらっと思ったのが、さくらちゃんさっき、紹介するときに、アメージンググレイスって言った
あ、ごめんなさい。
英語は私は喋れます。
喋れないよ。私喋れない、喋れない。
喋らない。
喋れない、喋れない。
発音良かったよ。
良かったです。間違ってなきゃいいんだけど。
適当。でもね、かっこいいよね。アメージンググレイス。
言えたらいいよね。ほら、ゆうさんのがうまいじゃん。
じゃあ今、わざと。
私の方ができるのよっていうのアピールしたでしょ。
してない。だってほら、私はいつも言ってるけど、英語の先生に常に怒れる。
うん。
Be quiet! わしらしなさいっていつも言われてる、
うん、でも勉強できたんでしょ。
できないよ。
なんでできない
から英語ダメなんじゃん。全然ダメなんじゃん。
ダメじゃないでしょ。
だから英語の部分でへーへーへーって だから、うん、栃木放送のアナウンススクールでも、うん、その演歌歌手の藤井由美子ちゃんという子も同期だったんだけど、うん、実はその子と二人で勉強してるふりして、こう鉛筆動かしながら、うん、ね、次ってさ、今度さ、これ終わったらご飯食べに行くとか、こう メモしながら二人
で。中学生じゃないんだから
社会人になってもそれやってて、うん、そうそうそう。でいつもその臼井先生という有名なそのね、
はいはい、
あの先生がいるんだけども、うんうん、栃木放送のね、うん、その人にいつも怒られてたはい、ということでラジオネームキアヌさん、
ありがとうございました。
それでは次のコーナーへ
ゴ
ー、ザ・トーク。はい、ということで、リスナーさんの皆さんからテーマをもらったり、
私たちのおバカな話についてトーク展開するという
コーナー、ザ・トーク。
今回もリスナーさんからトークテーマ届いています。ラジオネームさくらさん、
ありがとうございます。
トークテーマは
思い出の駄菓子
駄菓子ちゃんね、
はいはいはい、あれですね、今回はあのラジオパーソナリティ石川さくらさんよりお題をいただきましたということでよろしいでしょうか。
レスナーさんだよ
おかしいよね、なんか聞いたことあるよな、
はいはい、私でございますはい、
っていうか、なんで思い出になったの、思い出の駄菓子。
これはやっぱりそうでしょ、うん、ゆうさんち行ったらあのあんずちゃん、
あんずちゃんね、
あんずちゃんがしてくれたでしょ。
そうそうそう、あんずちゃんじゃないの、みなつねのあんずちゃん、
ごめんなさい、そうそう、正式名称、
そうそう、はい、正式名称はみなつねのあんずちゃん、はい、で美味しかったでしょ、
美味しかった。
さくら生まれて初めて食べたって、私小学校から食べてるん
だ私初めて食べたよあんずちゃん。
だから小学校の時に、うんうん、100円をもらうと、はい、もうそれ買えるだけ全部買っちゃっていうぐらい、みなつねのあんずちゃんが好きだった。
そうなんだ。そうそう、
でも1個今は45円ぐらいするんだよね、うんうん、
もともとは
昔は20円だったんだよ、
うん、お倍以上じゃん、
倍、そうそうそう、倍だった、
うんうんうんうん、
でもそれでも好きだったから、うん、今は大人が箱買い2箱買って1箱15個入りの箱買いを2箱買って30個だから箱であるよって持ってきて、
そうなの一つ食べ終わったらもっと食べるって言われて、いやゆうさん好きでしょ、大丈夫大丈夫って言って
このさ打ち合わせしながらあんずちゃんの箱がこうバーンとここに置いてあって ね、うん、1人であんずかーって食べあんずちゃん食べながらさやってたね、
やってた、
そうそうそうそう、でそれでなんかこんな話になったんだ
ねそうそう、これ面白いねって言ってね、
うんうんうん、まあまあまあ、うん、あんずちゃんね、
あんずちゃん
美味しいって言ってくれたので、はい、まあまあ私は満足です、
はいね、私あれ食べてたよ、あのなんだろう、ヨーグルトみたいな、なんか
はいはいはい、あのちっちゃいあのアイスクリームパカっていうような容器のこう、ね、あの
牛乳瓶の蓋みたいなのついてるや
つ、ね、あ
のゾウさんの絵が描いてあって、
ね、あったね、あったね、
あれをよく食べてた、あれ10円だったっけ、
10円だった ね、
うん、あの最後の頃になるとね、うん、こう取れないもんだから指を入れて
あれ絶対誰やってるよね、みんなやってるよね、指入れてこうペロッて
ペロッて、そう
若い人知らない、多分知らないと思う。
知らない？
そう。
売ってるよ今。
君は知ってるかい？あ、知ってる。
ほら、さすがユニちゃん。
ユニちゃん。すぐ分かったから。
分かった。分かった。
分かった。うんうんうんみたいな。指で舐めたな。
オッケーオッケーオッケーオッ
ケー。いいねいいね。やっぱりね。でまあまあそこら辺はまず置いといて、
おくんか、
駄菓子とはちょっと違うかもしれないけど、はい、私たい焼きすごく好きなんです。
知ってる、
ね、
知ってる。
たい焼きの美味しいとこっていうと、たい焼きをまず10個買ってくるんだよね、私ね。
うん。うん、
10個買ってくるわけね、うん、で10個を買って、ね、まあ、7個ぐらいを取りゃ1個ずつ個包装にしてね、はい、丁寧に冷凍するわけ、
はい、
であとの3個は、まあ、朝昼晩で食べちゃうんだけど、
朝昼晩、
うんうん、さくらは、うん、どっちあのたい焼きっていうのは、うん、どっから食べる、頭から食べる、尻尾から食べる、どっちが大事。
私はね、あの、あんこのところが好きだから。
真ん中から食うんかい。
違うよ、取っとくんだよ。
取っとく、
取っとく、だから、うん、あの口から食べてぐるーっと回って一周食べて、うん、最後にこうあんこがいっぱい入ってるところを食べる。
あー、ちょっとそこは私と違うね
ゆうさんはどっから食べる。
私はパカって2つに割るやん、
うんうん、
ね、
うん、
でまず、まあ、頭から食べる、全部半分、はい、半分食べる、
うん、
で次に尻尾のあんから食べて、うん、で最後に尻尾のあんこが入ってないところで、あー美味しかったってやつ、
あん
て、あー美味しかったってやるの、あー美味しかったってやるの。だからどっちかっていうと、たい焼きは、うんうん、あんこぴっちり入ってるあんこよりも皮が厚めの、
はい、
皮が厚めの尻尾のところはあんこが入ってない方好き。
なるほどね、うん、今最近はさ、うん、こう尻尾まで入ってるっていうのを売りにしてる
た
い焼き屋さんが多いよね。
だからそこ買わないもん私。
あ、そうなの。うでも私ゆうさん家で食べたたい焼き美味しかった。
だへ、
めっちゃ美味しかった。
そうなんだ、
うん、
美味しいんだよ。あそこだ。わざわざ宇都宮まで行って買ってくるんだよ、あれ、
うんうん、10個買うの分かる
分かるでしょ、
分かる分かる、
いちいち買いに行ってらんないから、
うん、そうだよね、
そうそうそうそう、うん、じゃあたい焼きと来たら、うん、たい焼きに合う飲み物は何、
はい、私は何でもコーヒーなので、
お
コーヒーでいっちゃいます。
私もそう。
あそう
ブラックでしょ。
ブラックで、ブラック
ブラックだよね。
甘いのはやっぱブラックだよ。
そうそう、いや、やっぱりその、うんうん、緑茶かね、
はいはい、
緑茶かコーヒーだけど、うん、やっぱりブラックがいいね。ブラック
ブラックね、
ブラック発音が違う、はい、ブラック
ブラック、
嘘つけ嘘つけ
嘘つけ、嘘つけ、
そうかそうか、はい、ということでラジオネームさくらさん、
はい、
ありがとうございましたリスナーの皆様テーマを送ってくださいね。
さあ今日のコーナーラストの曲は椿ファクトリーで間違いじゃない、泣いたりしない。
お送りしてきました今夜のインディーズナイト&ノスタ、いかがだったでしょうか。今お聴きいただいている曲は鹿児島で活躍中の花歌作曲家平野洋二さんの曲で自分を信じてです。皆様もぜひ応援してくださいね。
この番組では皆様からのご意見ご感想などお待ちしております。オフィシャルサイトindiesnight.com indiesnight.com、こちらにアクセスしメールまたはメッセージでお送りください。そしてノスタへのお便りは You and Sakura 公式サイトまたは私たちツイッター DM にお願いします。
来週の3週目は
鳴海真奈美、春森美樹、
北垣辰弘、青木荘の4人でお送りします。
3週目
本日は5月9日ですね。
勝手に号泣の日と名付けました。
お二人が最近号泣したことは何ですか。
ちなみに僕はもう何
最近号泣したことは、さくらは
何だろう、
ゆうさんは
何だろう、
最近は号泣したことは
ないかもしれないね
はい、ということで今回のピックアップアーティストチョイスプラスアルファは今年で50周年になる The Alfie を紹介しましたが、次回はどなたを何を紹介するのか
お楽しみに。
はい、ということで、
はい、
まあ、今回もさ、うん、駄菓子のことでちょっと盛り上がってちょっと話したんない
かった足りなかったね、もっと言いたいこといっぱいあったね。
そうなの、
第2弾もやりましょう
っていうかさ、うん、ちょっと今ここの場でどうしてもお話しした
なんでしょう
あのさ、うん、くじでさ10円で1回くじ引くとさ、うん、あのカレーのそのスナック菓子みたいのが1杯とか2杯とかってなかった、は
い、あのなんか新聞紙みたいな模様のなんか袋でしょ
そうそうそうそうそう、
あれ美味しかったよね、
はい、それを知ってる人手挙げて、
はいはい、
あ、いねえ、
あ、いないの、
嘘嘘、一人一人ごまかしてる人、
年齢詐称、
そう年齢詐称してる、おかしいな、
おかしいね。
昔ってさ、なんかそういうの、うん、新聞紙とかね、うん、そういうのであったんだけど、うん、あ、その、うん、思い出した、そこね、文房屋さんで、その、はい、みんながそこ行ってたの、駄菓子いっぱい置いてある文房具屋さんがあって、
はいはいはい、
で、あの、道路プチなわけさ、
ね、道路プチ、
そうそう、道路プチなわけよ、
はい、
で、その時にみんなでワイワイワイワイこうやってて買ってたら、うんうん、いきなりキヒヒヒヒヒヒッとってすごい音したんだ、うん、やっと思ってみんなで一瞬振り返りました、
はい、
お店の方が道路の方にみんな振り返りました、はい、そしたら車が止まってて、うん、なんか見た瞬間車のボンネットから女の人がゴロゴロゴロドンって床に落ちた、
うん、
床とか道路に、
はいはいはい、
で誰もがこれやべえよって思うじゃん、
うん、
でフロントガラスがもう割れてんだもん、死んだと思ったの、うん、そしたら一体何すんのって起きたじゃこれマジな話なの、これマジ、
これ前も言ったことあるからね、
そうそうそうそう、ダーシッドとそれを思い出すんだよ、うんうんうんうん、はい、ということで、まあ私たちとはまた来月第2週の6月13日火曜日にお会いしましょう。それでは今夜はこの辺で、お相手は千本ゆと
石川さくらでした。
このまま夢の中で会いましょう。
あーん、
おやすみ。
信じ